広報横芝光3月号をお送りいたします。東日本大震災から1年、平成23年3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とする地震規模マグニチュード 9.0 を観測。この国内観測史上最大級の地震は、規模だけでなく10メートル以上の大津波を引き起こしました。震源地から遠く離れた東町でも震度5弱を観測。揺れが長く続きました。また地震直後、九十九里外房地域に午後2時49分津波警報発令。その後午後3時14分大津波警報に切り替わり、来襲した津波により建物の倒壊や防潮堤の破壊など被害が発生しました。町では防災講演会、災害緊急速報、横芝光町エリアメールの開始、防災行政無線デジタル化の整備、海抜標識看板の設置など、地域防災に対して検討を進めています。なお、平成24年度も地域防災計画の見直しを実施します。いつどこで発生するかわからない地震、津波等に備え、普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておきましょう。災害緊急速報、横芝光町エリアメールの開始について、町内のドコモ携帯電話利用者に災害情報を一斉配信するサービスができるようになりました。登録必要機種等、事前に受信設定が必要な場合もありますので、ドコモインフォメーションセンター電話 0120-80-000 へお問い合わせください。また現在 KDDI は申請作業中、ソフトバンクも今後実施の予定となっております。3月25日日曜日は横芝光町長選挙の投票日です。投票は町内各投票所で午前7時から午後8時までとなっています。大切な一票です。棄権せず必ず投票しましょう。選挙管理委員会のお問い合わせ電話番号は 84-1211 です。2月6日、斉藤隆町長がご逝去されました。安らかにご永眠されますようお祈り申し上げます。横芝光町国民健康保険の財政状況について、国民健康保険は病気や怪我の時に安心して医療を受けられるように、被保険者、加入者が保険税を出し合い、必要な医療費に充てて相互に助け合う医療保険制度です。現在、町国を取り巻く状況は、長引く景気の低迷による個人所得の落ち込みによって国保税収が減少する一方、年々増加する医療費は国保財政を大きく圧迫し、ますます厳しさを増しています。町では国保財政の健全化に取り組んでいます。国保の医療費を抑えるためにこれまで3点の施策を重点的に実施し、病気の早期発見と早期治療、病気にかからないための健康づくりを推進してきました。国保財政の健全化について、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。次に、国民健康保険からのお知らせです。国民健康保険、被保険者証の有効期限は、平成24年7月31日になっています。現在お使いいただいている保険証を引き続きお使いください。また、国民健康保険、高齢受給者証は4月に更新されます。社会保険など職場の健康保険に加入された方へ、社会保険など職場の健康保険に加入された場合は、国保の資格喪失手続きが必要となります。手続きが遅れると、新しく加入した健康保険などと保険税が二重払いになることがありますので、ご注意ください。学校に通うため、家族と離れて、他市町村に住むとき、就学中の方の保険証が必要な場合は、手続きをお願いいたします。退職者医療制度への切り替えについて、お勤め先を退職して国民健康保険に加入した方のうち、厚生年金や共済年金などを受給している65歳未満の方と、その被扶養者が対象となる制度です。退職者医療制度では、医療費の一部が社会保険など職場の健康保険から拠出金で賄われます。これにより、間接的に皆さんの 国保税の負担が軽くなり、適正な国保財政の運営につながります。高額な医療を受ける皆様へ、これまで入院治療のみに適用されていた限度額適用認定書等が、平成24年4月より外来診療分へも適用されます。これにより、同一月に、同一の医療機関で高額な外来診療を受けた場合、窓口での支払いが一定の額にとどめられます。以上、国民健康保険につきまして、お問い合わせは住民課へお願いいたします。国民年金、退職、失業等による特例免除について、国民年金には経済的な理由で国民年金保険料を納めることが困難な場合に、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下の方が申請することで、保険料の納付が免除される制度があります。この制度の特例で、退職、失業や転災などが原因で、所得がなくなったことにより、国民年金保険料が納付できない方は、この事実が確認できる公的機関の証明書等の写しを添付することで、前年の所得が一定額以上であっても、免除の対象となる場合があります。詳しくは住民課へお問い合わせください。写真付き住民基礎台帳カード、通称住基カードをお持ちでしょうか。写真付き住基カードは、運転免許証などと同様に公的な身分証として利用できます。運転免許証の交付を受けていない方はもちろん、運転免許証を自主返納した方には、今までお持ちの運転免許証と同様の身分証としてご利用いただけます。詳しくは住民課へお問い合わせください。広報3月号には、横芝光町人事行政の運営等の状況の詳細が記載されておりますので、ご覧ください。町では、身体障害者の方の臨時職員を募集しています。詳しくは総務課へお問い合わせください。昨年10月からの子ども手当申請はお済みですか？3月末までに必ず申請してください。来月4月、町各所におきまして、犬の登録と狂犬病予防注射が実施されます。詳しい日程などにつきましては、広報をご覧いただきますか、環境防災課へお問い合わせください。住民課では、水中ウォーキング教室受講生を募集しています。また、光潮騒公園では、各種アクアプログラムの参加者を募集しています。光潮騒公園の電話番号は 84-3510 です。社会文化科障害学習班では、平成24年障害学習講座ことぶき大学の受講生を募集しています。同じく、社会文化科では、障害学習クラブ講座の受講生も募集しています。講座内容は、カメラ教室、国際画教室、太極拳教室の3講座です。町内学校施設の放射能測定結果につきましては、文部科学省が子どもの屋外活動を制限する暫定的な目安と定める空間線量率 1.0 マイクロシーベルトを下回っていますので、平常通り利用して差し支えないと考えています。詳しい数値につきましては、広報をご覧ください。町では、法律・心配事相談を社会福祉協議会、人権相談を住民課、行政相談を総務課、消費生活相談と司法書士相談を産業振興課、家庭教育相談を社会文化課、交通事故巡回相談を環境防災課がそれぞれ担当して行っています。詳しい日程につきましては、各課へお問い合わせください。3月22日、町民会館ロビーにおきまして、献血が行われます。あなたの献血が尊い命を救います。皆さん、献血にご協力ください。事務の効率化及び経費の節減を図るため、東総衛生組合光クリーンパーク事務所が閉鎖されることとなりました。4月以降の事務処理につきましては、すべて朝日事務所電話 62-0794 で受付いたします。横芝光町町役場は、横芝光町宮川1190に代表電話番号0479-84-1211です。声の広報ボイスがお送りいたしました。